11ページ29、子ども・子育て。たたいフェス双子キャラバン。双子・三つ子の子育て経験のあるママたちが作るイベントです。双子・三つ子を育てている方や、たたい妊婦の方、その家族や支援者向けに、双子自転車の試乗や家族写真撮影会、フリーマーケットなどを開催します。申し込み方法等、詳しくは、水林双子応援プロジェクトの SNS をご覧ください。日時、11月23日火曜日祝日、午前10時から午後3時、好転中止。場所、あけぼの町33ロード。定員、申し込み順で10人から30人。問い合わせ、市子ども家庭支援センター。電話、042-528-6871。ここに二次元コードがあります。お腹に赤ちゃんがいる妊婦さんのためのフルートコンサート。出演はフルート奏者、ショートさん。対象、市内在住の妊娠中の方と配偶者、祖父母になる方。日時、11月23日火曜日祝日、午前10時30分から11時15分。場所、子ども未来センター。定員、申し込み順で30人程度。20人まで座席あり。申し込み、10月26日火曜日午前10時から子育て支援事務室、電話 042-529-8664 へ。家族が笑顔で健康になるクッキングパパ教室。時短メニューで作ったパパの料理を家族で楽しみます。企画運営はパパママ子育て応援部ハイタッチ。対象、子育て中の男性と家族。日時、11月27日土曜日午前10時から正午。場所、女性総合センター。講師、管理栄養士長澤明子さん。費用、材料代として一家族1000円。定員、申し込み順で10人。保育、1歳から学齢前4人。申し込み、10月25日月曜日から男女平等参画課。電話、042-528-6801 へ。障害のある子もない子も、みんなで楽しむディズニークリスマス。出演はミュージカルダンサー美穂&ふみさん。対象、市内在住の未就学児と保護者。日時、11月23日火曜日祝日、午後2時から2時45分。場所、子ども未来センター。定員、申し込み順で30人程度。20人まで座席あり。申し込み、10月26日火曜日午前10時から子育て支援事務室。電話 042-529-8664 へ。人形劇クリスマスポエム大きな株。出演は人形劇団ポポロ。対象、0歳から18歳の子どもと保護者。小学4年生以上は一人での参加も可能です。日時、11月20日土曜日午後2時から3時。場所、砂川学習館。定員、申し込み順で30人。申し込み、10月26日火曜日から砂川学習館。電話、042-535-5959 へ。妊娠・出産前のパパ教室。産前からできることを知ろう、学ぼう。 妊娠・出産に向けてパパだからこそできることを一緒に考えます。企画運営はパパママ子育て応援部ハイタッチ。対象、妊娠中の方と配偶者。日時、令和4年1月9日、3月6日の日曜日、午前10時から11時30分。場所、女性総合センター。定員、申し込み順で各30人。申し込み、10月25日月曜日から電子申請で申し込んでください。問い合わせ、男女平等参画課。電話、042-528-6801。ここに二次元コードがあります。ヨガ教室。いずれも、場所、子ども未来センター。講師、ヨガインストラクター、愛さん。定員、申し込み順で8組。ママ&ベビーヨガ。対象、市内在住の生後3ヶ月から8ヶ月の乳児と母親。日時、11月24日水曜日、午後1時30分から2時15分。申し込み、10月27日水曜日、午前10時から、子育て支援事務室。電話、042-529-8664 へ。ママヨガプラス。ヨガを通して仲間づくりをしませんか？対象、市内在住で令和3年5月1日から7月31日生まれの乳児、第一子に限る、と母親。日時、11月24日、12月22日、令和4年1月26日の水曜日、午前11時から11時45分、全3回。申し込み、10月28日木曜日、午前10時から、子育て支援事務室。電話、042-529-8664 へ。30、シニア、懐かしい歌をご一緒に。大きな声で、歌ったり、笑ったりすることは、健康の秘訣。昔を語りながら楽しいひとときを。対象、70歳以上の方。日時、11月26日金曜日、午後1時30分から3時。場所、西砂学習館。講師、音楽講師、山田佳代さん、岡田文子さん。定員、申し込み順で40人。申し込み、10月26日火曜日から西砂学習館。電話 042-531-0431 へ。触って覚えるスマホの基本と LINE 体験。スマートフォンは貸し出します。対象、65歳以上の市民の方。日時、11月30日火曜日。午前10時から正午と午後2時から4時。場所、子ども未来センター。定員、申し込み順で各15人。申し込み、10月25日月曜日午前9時から、南部東羽衣地域包括支援センター。電話、042-523-5612 へ。みんなの介護教室、介護保険サービスを知ろう。住み慣れた我が家で快適に入浴する方法を学びます。対象、市民の方。日時、11月10日水曜日、午後1時30分から3時。場所、西砂学習館。定員、申し込み順で20人。申し込み、北部西上砂地域包括支援センター。電話 042-536-9910 へ。 介護予防教室、初めての漢方養生。対象、65歳以上の市民の方。日時、11月19日金曜日、午後2時から3時30分。場所、子ども未来センター。講師、薬剤師、今井啓太さん。定員、申し込み順で15人。申し込み、10月25日月曜日、午前9時から、南部東羽衣地域包括支援センター。電話、042-523-5612 へ。かかりつけ薬局って知っていますか？コロナ禍での新しい医療機関との関わり方を学びます。対象、65歳以上の市民の方。日時、11月24日水曜日、午後2時から3時。場所、柴崎学習館。講師、管理薬剤師、川原義久さん。定員、申し込み順で15人。申し込み、南部西富士見地域包括支援センター。電話、042-540-0311 へ。シルバー人材センター入会説明会。会員登録の申し込みも受け付けます。対象、市内在住の原則60歳以上の方。日時、場所、11月10日水曜日、シルバー人材センター柴崎本部、柴崎町 1-17-7。11月16日火曜日、女性総合センター。11月18日木曜日、砂川学習館。いずれも午後1時30分から。申し込み、前日までにシルバー人材センター柴崎本部。電話 042-527-2204 へ。31、お知らせ。国民年金保険料の産前産後免除。国民年金第1号被保険者の方が出産すると、出産月の前月から4ヶ月の国民年金保険料が免除になり、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。多胎出産の方は6ヶ月。申請する方は、母子健康手帳を持参して、保険年金課国民年金係、市役所1階5番窓口で手続きしてください。問い合わせ、市保険年金課国民年金係、内線1394、日本年金機構立川年金事務所、電話、042-523-0352。立川若者サポートステーションの出張相談。15歳から39歳の方の就労に関する相談に応じます。今まで一度も仕事をしたことがない。仕事をしたいが自信がない。高校中退後、職に就かず引きこもっている。などの悩みをお持ちの方、家族の方、ご相談ください。直接会場へ。日時、11月8日月曜日、午前9時30分から午後4時30分。場所、市役所2階209会議室。問い合わせ、立川若者サポートステーション。電話、042-529-3378。市子ども育成課青少年係、内線1306。32、観光所その他。年末調整は国税庁のホームページをご覧ください。立川税務署で実施していた年末調整等説明会は、 今年度から実施しません。国税庁のホームページや YouTube 国税庁動画チャンネルをご覧ください。年末調整関係の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、立川税務署、電話 042-523-1181。 33、立川競輪開催日。立川 F2 モーニングセブン、10月28日から30日、午前10時開場。弥彦 F1 ガールズ、場外発売、10月28日から30日。武雄 F1 ガールズ、場外発売、10月28日から30日。抱負記念、場外発売、10月31日から11月3日。大宮 F1、場外発売、11月2日から4日。開催案内、レース結果、電話 0180-994-223 から225。34、遊びにおいでよ児童館。申し込み制の催しは申し込み順、その他は直接会場へ先着順。この他の催しは市ホームページまたは児童館のお便りをご覧ください。スペシャル工作ビーズのブレスレット、申し込み制、対象小学生から高校生世代、日時11月18日木曜日と19日金曜日午後3時から5時、場所羽衣児童館、定員各20人、申し込み11月1日月曜日から羽衣児童館、電話 042-526-2336 へ。ここにビーズのブレスレットの写真があります。児童館祭り、おいでなさい。申し込み制。対象、乳幼児から高校生世代。未就学児は保護者同伴。日時、11月27日土曜日、午後2時から5時。場所、富士見児童館。定員、60人。申し込み、11月15日月曜日から26日金曜日に富士見児童館、電話 042-525-9020 へ。ミニミニ大運動会、対象小学生、日時11月27日土曜日午後3時から4時、場所若葉児童館、定員20人。問い合わせ、若葉児童館、電話 042-536-1400。 マンボウ祭り、申し込み制、対象日時11月27日土曜日午前10時30分から正午、乳幼児保護者同伴、午後1時から4時、小学生から高校生世代。場所、錦児童館。定員、140人。申し込み、11月19日金曜日から26日金曜日に錦児童館。電話、042-525-6684 へ。35、11月9日火曜日から15日月曜日、秋の火災予防運動。問い合わせ、立川消防署、電話 042-526-0119。 これからの季節、空気は乾燥し火災が起こりやすくなります。建物から出火した火災のうち住宅火災は6割近くを占めています。 住宅火災の死者のうち、65歳以上の高齢者が約7割を占めています。住宅火災の出火原因は、ガステーブル、タバコの順となっています。住宅火災から命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての居室、台所、階段に必ず設置しましょう。定期的に作動状態の確認や機器本体の清掃をしましょう。設置から10年を経過したものは、本体の交換をしましょう。